あかんこマリモレポート。お相手は釧路国際ウェットランドセンター、あかんこ将軍マリモ研究室室長、マリモ博士の若菜勇さんです。若菜さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、
よろしくお願いいたします。
はい、さて、今日の話題なんですけれども、はい、ちょうど3月27日付のですね、釧路新聞さんのまず一面の記事ですね、はい、それから、同じ日付で北海道新聞さんの、ま、釧路根室面の方の記事としてですね、掲載された中身について今日は伺っていくんですが、はい、特に先進さんの方の一面のトップ記事ですね、はい、阿寒湖将軍で世界初データという、はいはい、こうかなり目を引く。
そうですね、まあまあ、この仕事そのものは、はい、実は最近のものではなくて、もう何年も前から、はい、取り組んで、まあ、いるものなんですよね。ただ非常に複雑な話なもんですから、はい、まあ、これまでいろんなその会議やセミナーの席上では非常にこうまあ表面的なことしかお伝えまあしてこなかったんですけれども、今回3月の半ばに日本世田学会で発表してした中身なもんですから、まあもうこれ以上隠し立てできないということは一つと、もう一つはまあこれまでの説明とはまた別にですね、これからまあ論文としてまとめるにあたって、学術的な立ち位置から見たときにどういうふうに表現されるべきものなのかということを今回お話ししたんですね。ですから、まあ、初めて世界初っていう言い方は、はい、まさにその通りで、長い間、まあ、特にその古書語関係の生態学者たちが問題視してきたことに対して、はい、一つのこう、まあ、答えを示すことになりましたから、はい、そういう点では非常に重要な研究成果ということになりますけれども、はい、一方で非常に予備知識がないと分かりづらいというところが、はい、あるのは確かなんですね。
そうなんですね、はい、まず今回 その発表内容なんですけども、はい、まず何についてのこう発表だったかといいますと、
まあ、中身はですね、はい、ちょっとマリモからは離れてて、マリモをその育む阿寒とその周辺湖沼が、はい、生態的にどんな特徴を、まあ、生態学的にどんな特徴を持ってるかっていうお話なんですね、はい、でタイトル もう非常に硬くてですね、はい、アカンカルデラにおける火山噴火によって同時に細分された湖沼群の生態線一景ですというのが、はい、まあ、英語から日本語に訳すとこういう表現もあるんですけれど、
はい、
まあ一見してはっていう
かなり専門的な内容ですね。そうですね、
でこれはどういうことかというと、はい、もうここから生物の授業を昔持ってた時に、はい、非常に厄介な話になると、寝てしまう生徒さんがいて、死亡率が上がるって私は言ったんですけどこれは死亡率が上がるタイプの話で、
はい、
まあ、湖のに関する生態学、専門的には陸水学という言い方もするんですけれども、この陸水学を、まあ、創始した体系的に始めた方としてフォーレルというスイス人の学者がいるんですね、
はい、
でこの方は19世紀の、まあ、後半、特にスイスのレマン湖でいろんな研究を行って、はい、今のその湖沼生態学の基礎を作った方で、陸水学の父というふうに呼ばれるんですけれど、でこの方がその、まあ、書き残した陸水学ハンドブックという教科書の中に大きな問題提起がされてるんですね、
はい、
で世田谷っていうのはその生物や環境の移り変わりということが非常に重要な研究対象になるんですけれども、はい、湖に関して言うと、うん、その湖の一生っていうのはどういうふうに捉えられるかというと、うん、まあ、大きな窪地が何らかの理由でできたところに雨水が溜まって、はい、で、まあ、その一生がスタートするわけです、はい、これが幼年期 まあ、赤ちゃんの時代だとすると、うん、少しずつ、まあ、集水期という言い方をしますけれど、
はい、
雨水が入ってくる周辺の土地から、うん、まあ、土砂だけではなくて、
はい、
特に栄養分ですね、リンや窒素が入ってくることによって少しずつ不栄養化という現象が進んで、
はい、
と同時に湖が浅くなっている 。そうするとその過程で初めは非常に、水は澄んで正常なんですけれども、
はい、
栄養がないので生物活動は非常にこう貧弱 な、 スタ、はい、な段階から始まるんですが、やがて栄養段階が進んでくると生物も豊富になって、
はい、
例えば魚や水草が、まあ、非常にこう増えてくる地域がある。
うん、
それを今度過ぎると徐々にこう水海が浅くなって、
はい、
今度湿地に変わる。で最終的にはそれは乾燥化してしまうと草原となり、将来的には森に変わっていくんだっていう考え方がよくいろんな教科書で出てるんですね。ところがこのプロセスは何千年も普通かかるので、
はい、
見ることはできない。
うん、
でこれがそのフォーレルの指摘だったんですね。
はい、
でそれをそのどうやってその今っていうごくごく限られた時間にいる我々が理解したらいいのかっていうのが陸水学の大きな課題だったわけです。
はあ、そうなんですね。
でそれをするためにたくさんのこう湖を比較して今お話したような湖の一生があるのだというふうには言ったものの、その間にどんなそのメカニズムが働くいて環境や生物が変わっていくのかっていうことになるとやっぱりわからない。
はい、
それで、まあ、20世紀の後半なんかは特にですね、まあ、20世紀まず前半は、湖底のから堆積物というその
、はい、
湖底に溜まった泥、うん、これは水のまたこれ特徴で、
はい、
周りから入ってきた土砂は層をこう作るようにして積み重なっていきますから、
はい、
でそれを取り出すことによって壊さないで例えばチューブのような容器を使って取り出すと、
はい、
層状にこう泥を確保することができますので、
はい、
これを調べることで過去から現在に至るさまざまな環境や生物の変化を調べることができる。
はい、
でこういうアプローチがあったり、それから規模が小さければ変化のスピードは比較的速いですから、例えば人工のダムだとか小さい池だとか、こういうものを使って我々が生きている間のになんとかそのプロセスを、まあ、再現しようというような考え方もあったんですね。
は
い、でさらには大きな湖の中に隔離水塊といって、はい、まあ、大抵はビニールのシートのようなものなんですけれど、それで一定の範囲を、まあ、隔離というか遮断してですね、
はい、
外と中の水の入れ替わり、まあ、起こす場合もあるんですけど大抵はまあ入れ替わらないにしておいて、
はい、
でそこでの変化を追跡するだとか、まあ、いろんなこうアプローチが行われていたんですよ。で特にこの不栄養化っていうのは一般の方たちがイメージするのは人為的な活動で、
はい、
我々が生活している近辺の川や湖が汚染されるっていうことをすぐにイメージされると思うんですけど、
はい、
まさにその通りで、特にその1950年代以降20世紀の後半ですね、
はい、
に世界的にこの不栄養化が社会問題化して、我が国でも、まあ、僕らがちっちゃい時には近所の川なんか行くと洗剤がこう、
はい、
泡立ってたりだっていう風景がごく普通にありましたけれど、でそれがそういうその洗剤の中には、
うん、
まあ、泡立ちというか洗浄効果を高めるためにリンが、
はい、
リン酸が入ってましたから、でこのリンというのはまさに肥料の原料で、水中で生活する植物プランクトンを爆発的に増加させる、成分になりますので、水のその汚染というのが、うん、まあ、20世紀後半に深刻化していて、このプロセスを、まあ、正確に再現できるようになるということが対策の基本であったので、非常に熱心に研究されていた分野でもあったんですね。
そうなんですね。
ところが大きな湖に関して言うと、
はい、
今言ったようなそのアプローチがやはり通用しなくて、 もう今でもというか100年以上経った今でも、その故障の変化、まあ、遷移という言い方をその時にはしますけれど、
移り変わるということ
ですね。このプロセスを再現するということは、ほとんど不可能に近いと考えられているわけです、
まあ、そうなんですね。
実際ね、あのタイムマシンに乗って見に行くわけ
ですから。そうですね。
それで、まあ、そういったとあの、まあ、ことを前提とした時に、まあ、一つのそのアプローチの仕方として、非常に大きな湖を大小に分断して、で一定の年月、例えば何千年という年月経って、どう移り変わって、それぞれが、あの同じ状態じゃなくて変化していくだろうということがまず予測されるんですけれど、この時にあの非常に重要な仮説というか、あの 前提条件として、湖の大きさですね、は違ってて、それから集水器という先ほどお話しした雨水が集まってくる面積があれば、あの当たり前ですけれども雨水に養分が溶け込みますから、面積にが広ければ広いほど、養分は入ってくる、湖に入ってくるだろう。一方で湖が、ちっちゃければ、あのすぐに濃度が上がってしまうだろうけれども、湖が十分に大きければ、あの少しぐらい養分が入ってきても希釈されて、なかなか栄養はたまらないだろうということが想定されます、でそれを前提に考えると頭の中での、まあ、仮説ということになりますが、あの湖の大きさと集水域の面積の比で、この不栄養化する速度が決まるはずだということは教科書に書かれてるんですね。
あ、そうなんですね。
ところが誰も証明した人いないですね。
そうなんですね、
理由は非常にはっきりしてて、集水域から入ってくる養分の濃度っていうのが一定じゃないからなんですね、例えば土壌が違う、あるいは農地が近くにある、人が住んでる、そういうことがあると、まあ、栄養分のその負荷速度を一定にできないので、現実に今言ったような仮説を証明するためのデータを取るってことは、ほとんど不可能に近い。それでいくつある一定の範囲にある複数の湖を調べるっていうやり方はもう20世紀の初めから、あの例えばイギリスの湖水地方だとか、代表的なそのフィールドがいくつか知られていて、そういうところで あの研究例はあるんですけれども、あるし、それから湖の大きさが変わってくるとその環境決して同じじゃないっていうことも分かってるんだけれど、湖の容積と集水器の面積の比で、あの不栄養化の速度が決まるんだっていうことはやっぱり証明では、今までされてこなかったはずなんです。はずといったのは、証明されてないっていうのを裏付けるための文献調査に何年もかかってたんですね。
そうなんです。そこもまた時間がかかるんですね、
特にそのヨーロッパや北アメリカっていうのは、ものすごい膨大な湖が、おそらくは数えられないぐらいあるんですけれど、でそういうところで今のようなアイデアの研究がされてて、曲がりなりにもデータがもし出てたら、僕らも、まあ、2番線に3番線で、世界初のタイトルは得られませんから、本当にそういうデータが ないのかどうかっていうのは、古い教科書だというか文献をこう辿りながら何年も調べてたというところがあるんですね。
そうなんですね。
で、まあ、最初はそういうアイデアで、まあ、この仕事始めたというかですね、これもまたちょっと裏があって、そのマリモの研究がこう進んでいく中で、どうもその阿寒地域の自然は特殊らしいっていうことは分かったんだけど、どんな特殊なんだっていうと、これまた、大きな問題なんですね。それでその特に、まあ、ご承知のように今阿寒地域では世界自然遺産を目指してますから、そうすると非常にこう、世界的なレベルでの学術的な価値の高さを証明しなきゃならない、でその時にどういうふうなアプローチだったらこうなるだろうっていうので、まあ、思いついたのが今のお話だったんですね。
あの
阿寒カルデラっていうのは非常に、大きなカルデラで、その真ん中からオアカンダが噴火して大小の湖ができたことはもうみんな分かってる、それから阿寒湖の上流のパンケットペンケットっていうのは非栄養で、あの阿寒湖に比べると水が澄んで、栄養なんか低いわけですよね、 で一方で和漢岳の南側に行くと不栄養になった、まあ、ひょうたん沼なんかあることも分かっていると、
はい、
で問題はそんなそれはもう事実なんだけれども、今お話しした湖の大きさと、うん、それからその集水器の火でですね、
はい、
それぞれの湖の栄養段階が決まってる、うん、つまり言い換えると、はい、それを定量的な関係を示すことができる、うん、れば、
はい、
これは非常に大きなあの世界自然遺産に接近するため の、あのツールになるだろうというのがまずその研究を始める動機だったんですね。
そうなんですね。
だからやってみるまでうまくいくかどうか全然分からなかったんです。
は、
まあ、この一連の話がですね、はい、まあ、出てきたというかですね、まあ、あの2012年に、
はい、
あのマリモ保護管理計画を作って、
はい、
それで、まあ、一通りマリモタ観光のことの段階でまとまりましたから、
はい、
でそれをあのいろんなところで、まあ、こういうふうにまとまったんですよということを話したことがきっかけで、
はい、
あの以前、まあ、小笠原の自然保護、ごめんなさい、世界自然遺産の登録に携わられた環境省 の、 その担当者の方からですね、
はい、
いやもしかしたらっていうのがあるからやってみないかって話になったんですね。
で
私たちもあの自然遺産を目指した研究してたわけではなくて、はい、あくまでもそのマリモの保護のためだったんですけれど、うん、まあ、結果としてマリモとその周辺環境を理解を深めていくと、はい、観光はどうも非常に特殊だってことは言えるんですね、はい、ただどうなぜ特殊なんだとか、うん、その周りの環境とどういうふうな関わりがあるんだっていうことになると、やっぱりそこから飛び出さなきゃいけないっていうことがあったんです。それですぐにそういうアイデアに結びついたわけではなくて、まずその自然遺産って何だろう、なぜその自然遺産に指定されるのか、そのためにはどういう条件が必要なのかっていうのを勉強してたんですね。まあ、でそれを2年ほどやる中で今の仮説がもしいけば、
はい、
おそらく世界には事例がないと、
はい、
その時はまあかもしれないなんですけど、ね、だけれどもこれが出ると、
はい、
ここは一気に世界的に注目されることになるぞという、はい、それでまあやってみようやと、
はい、
で一方で実はこれをやってみた時にはええと思ったんですけど、まずまあ、環境省が、まあ、主催する形での調査だったんですが、
はい、
その調査対象を書くにあたってですね、まあ環境系のコンサルさんに業務発注 しますから、
はい、
まあ、データ現地データを取るのにあたって、まあ、お手伝いいただくコンサルさんに仕事を発注するにあたってですね、
はい、
湖がいくつあるか分かんないですよ、まず
いわゆる阿寒湖沼群と言われるエリアに何個あるか分からな い、
はい、からない
ということだったんですね。当時
空撮するとここも開放、まあ、水面が見えてるんだけど地図にはないよね
と、
そうなんですね。で本当に 沼かどうか分からないから、うん、じゃあちょっと行ってみてこようやみたいな感じですから、
初めて若田さんも足を踏み入れる現地調査、
まあ、踏み入れるも何も、もうまず現地に行くまでに登山しなきゃいけませんし
道がないところですからね、
うん、でそのしかも標高の高いところにある場合は、うん、もう本当に山登りしなきゃいけませんからね。で加えて、当たり前ですけど和漢岳の山麓なんていうのは、ヒグマの活動区域ですから、はい、一人でとっても調査だけに行かないので、ただ一方でその、まあ、主催する環境省とすると、そんなことも知らないのかって話のレベルのデータですから、
はい、
そうするとまず阿寒地域の自然を語る上でやっぱり一番初めになきゃいけないデータなので、はい、国としてもまずこれは必要だよねっていうことはすぐご理解いただけたんですね、
はい、
で一方でそれがその基礎にして今お話したようなもし物語が描ければ、
はい、
まあ、それはそれですごいことだよねっていう話だったんですね。
そうなんですね。 さあということでですね、まずは今日はこのお話1回目ということでまだまだ
長いです、
はい、語り尽くせませんけれども、次回ですね、あのその世界初データの、まあ、その価値っていうんでしょうかね、意味合いについて岡田さんに、解説をしていただきたいと思います。アカンコマリモレポート、お相手は釧路国際ウェットランドセンターアカンコ将軍マリモ研究室室長のマリモ博士若内勇さんでした。岡田さん、はい、ありがとうございました。